さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
オリジンのセックスシンボルケージャージです。
よろしくお願いします。お願いします。9月12日水曜日でございます。
はい、じゃあ、もうやりましたね。
ね、
デビュー
しました。 YouTube の画面を、はい、まあ、ご覧の皆さんはお気づきだと思いますが、うん、あのケイジャージさんで首里石峰シンと、うん、まあ、3人の、ね、画面があるんですが、
はい、
今全部シンになってまして、
ね、はいはい、こんなにピックアップしてくれてありがとうございます。
あ、髪型が変わってまして、
はいはいはい、
ね、じゃあご自身の口からどうなったか教えてください。
アフロにしました。
嘘つけ
思い切って、
いやいや、 YouTube をご覧の皆さんしかわからんボケ、ね、丸ポーズにしまして。
そうなんですよ。
そうなんですね。
ね、まあ、ツイッターやらヒップホップやら、
はい、
まあ、皆さんにね、あの、うん、ご覧いただく機会はあったんで、はい、知ってる方もいらっしゃると思いますが、
うん、
あのシンがね、うん、実はあの先週、はいはい、丸ポーズにしまして、もう1週間近く経つんですが、
はいはいはい、
これがねまた結構水曜オリジンアワーと、うん、この丸ポーズに深い関わりがありまして、
は
い、
おそうですよ、
うん、あのケイジャージさんが丸坊主にした方がいいんじゃないかっていうアドバイスがあって、
はい、
でそのアドバイスがあったから、うん、じゃあもう実際に丸坊主にしようっていうロケが小刻みプラスの方でありまして、
はいはいはい、小刻みインディアンさんの番組で、
はい、うん、そのロケがね、うん、先週の金曜日ありまして丸坊主になったわけですよ。
もう行っていいんですかこれも。
もう
出てますからね。
ロケ終わったんで。
そうなん
です
。なるほど、はい、まあ、アドバイスっていうよりはいたずらですね。
これいたずらだばや。
いたずらだったんかい。
した方がいいよっていう僕のいたずらで。
すごいな。でその遊び心が結構あの僕相方としては相当しっくりきてて、
うん、なんか
もう真の顔が明るくなってるんですよ。
あ、それはね、間違いないですよ。
間違いないですよね、うん、大城さんも見ててどうですか、第三者として。はいはい、
あ、痩せたし、
あ、
ああ、もう丸坊主モデルみたいな。
丸坊主モデル、
うわ、それはそれで
も確かに前は髪の毛で、うん、なんかシャがかかってたじゃないですか、
この、はいはい、顔にもね、
ちび、ま、言ったらもう髪の毛がもうちびまる子ちゃんのシャの効果を出してたというか。
ああ、なるほど、ドヨーンの青い線のやつみたいな。
そうそうそう、
うん、
いつでもこう意識しないといけないでしょ、顔もバレてるから。髪があったらちょっと隠れてるから、もうちょっとなんか疲れた顔しても全然大丈夫だったけど、
言ったらミカドみたいな。
あ、そうですそうです。
ミカドが顔隠して誰も見えないみたいな。
そうそうです、ああいう感じだから。
ちょいミカドだったんだ。
ちょいミカド。
今はもう隠しようがないから、常にもう笑顔、白い歯をこぼれて出さないといけないぐらいになってるから、
はいはいはい、
それが自然に体の内側から出てるんじゃないですか、明るさが。チンは
でもどうですか、この丸坊主にして1週間、うん、なんかメリットデメリットそれぞれなんかあったりする、うん、
ありますよ。
お願いします。まあ、
メリットとしてやっぱりシャンプー量。
あー、
今まではやっぱ2プッシュ、
現実的っすね、超現実的。
今までは2プッシュだったのがもう今半プッシュ。
半プッシュ、
はいは
い
は
い、
めんどくさい時は固形石鹸でそのままいくんです。本当に
これ一枚、
これ本当にあります。
これ一枚ですよ。
シャンプー4分の3カット で、うん、でこれ水量も抑えきれるから、
る、
これダムの貯水率も上がる。
そうそうそうそう、もう
最高、ね、
オリジナルとしてはもう完璧
です、
う
ん、ですね、
おすごい理想的な髪型ですね、
素晴らしい、 素晴らしいです
よ。そしてこれはメリットデメリット2つあるんですけど、
うん、
シャンプーから流れていったらやっぱりあれです、ドライヤー。
はいはい、
デメリットもあるって言ったのは、
うん、
たまに忘れてドライヤーを手に取って、うん、ってこう寂しい気持ちになる時がある。
あ、今髪ねえやっていう。
そうだったっていう、
ね、
寂しくなるんだ、
そっとドライヤーを置くっていう。
なるほど、
いつものルーティーンができないっていう寂しさ。
ドライヤー、ね、
ただもうでもパッと拭けるからまあ電気代がまあ節約と。
あ、そっか、
なるほど、
お財布には相当優しい髪型ですもんね。
そう、あとはやっぱ女性に頭をなでなでされる。
あ、どうしたのとかで、
はいはい、
あ、でもなんかされてるのしょっちゅう見るやつ。
見ただろ。
あ、マジで、うん、相方でも見れるんだこういう。
はい、
なんかじゃあもうすごいっすね。
スタッフさんとかに、うん、なんかいつもはもうちょっともう髪生えてる時は、
はいはい、
少しなんかもう近づきにくいなみたいなオーラ発してた真の頭を今やみんな撫でるようになって。そう、
これはいいっすね。
高校以来ですよ、こんな頭撫でられるの。
うん、今日もう僕の刈り上げが大好きなラジオネームこうたくんもいつもスリスリスリって僕の刈り上げをスリスリしてきてたんですけど、もう今日はしんくん、しんさんの頭を見てたらスリスリしたくなるって言って、
そう、しょっちゅうの 俺が座ってて隣に光太くんいたんだけど、しょっちゅう手がこう伸びたりやっぱり引っ込めたりで、俺はもう最初にお前にはもう絶対スリスリさせないって宣言させた。
もう俺からスリスリも芯に移りそうなぐらいもう触りたくなる髪型、うん、
近寄っていってるわけですね、
は
あ、でもなんかあれってデメリットじゃないですけど、はい、また一回リセットされたれなんていうんですか、知名度的にちょっとリセットされたみたいな、
言ったらもう髪の長い時の僕で、うん、もうこの芸歴、まあ、7年突入ですか、
まあ、フルマックスやってますからね、
その間で、まあ、ありがたいことでテレビとかも出てるわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
う
ん、
だから多分視聴者的にはもうその髪の長い僕っていうイメージがついてるだと思うんですよ、うん、
はいはいはい、
だからこの前、まあ、最近投げ銭しょっちゅう行ってまして、うん、いた居酒屋さんに飛び込みライブ、
はい、
なんかやっぱりシュリポーン見たことあるとか、
あ、まあまあこれは
僕は、まあ、うん、は髪長い時もあったんですよ、
うんうんうん、
で僕も一応なんか見たことあるに含まれてた気がするんですよ、
はいはい、
でも、
ね、
うんうん、この丸刈りにしてから行った投げ銭全部、うん、見たことあるが、うん、なんか僕含まれてない気がするんですよ、
うん、あの
金券には誰かみたいな
そんなことあるか
で写真撮ろう、シュレッポン写真撮ろうだって、前は あの新都市が写真撮ろうだったんですけど、うん、シュレッポン写真撮ろうってなってるんですよあれ俺も入っていいのかって
でもそこも俺は昨日なんかそのシーンが一瞬あったんですけど、まあそれも僕はシーンが明るくなってるって思ったのがあって、前々だったらなんか僕だけ言われたらもし本当にもう下を向いて鬱屈そうな顔をして写真に入ってきてたんですけど、もう昨日はなんかシュリッポン写真撮ろうって言われた時に写真に入ってくる顔も明るかったですね。
ああまあそうです
ね、なるほどね、
別に嫌な顔せずカメラに入ってきてました。
やばい、もうこの髪型によって内側から明るさがもう出まくってるんじゃないですか、
かもしれないし、うん、あと、まあ、これはメリットなんですけど、うん、やっぱそう居酒屋とか回って年配の方、
はいはいはい、
やっぱり似た髪型というか、まあ、そもそもないとか反り上げてる人とかやっぱいるんですよ。
あ、はいはいはい、
うん、そういう人たちのつかみでちょっと使える時とかあるというか。
あ、なるほどね、
今まで僕が髪長い時に、
はいはいはい、
まあ、会場におハゲの人がいますけどねとか言ったらちょっと笑いは起きるんですけど、その人がなんかちょっとムッとするというか、
はいはいはいはい、
それが僕の方から歩み寄ったっていう。
なるほどね、
俺もですから怒らないでくださいよっていう。ハゲいじりしても。
昨日もスキンヘッドの人に対して、うん、お父さんっていうつかみを覚えてました。
すごい。
そうなんです。
いや、多いよ、お父さん。
みんなハッピー。
多いよ、もう。
みんなハッピーですよ。す、今まで一人除いてハッピーだったのが。
うん、実のお父さんみたいに言わんけっていう
あ、どんどん広がってるじゃないですか。
そうなんです。
でも逆にね、今だったらこうなんていうの、シュリッポン一緒に写真撮ろうって言ったら、はい、いや俺は的なこうツッコミもできるようになってるじゃないですか。
確かに、
これによってまたあのなんていうの、絡みもできて、
はい、
またお客さんともね、
もういいこと尽くした。
いやもう最高ですね。
いや、じゃあ今のところはもうメリットだらけという、
今のところはメリットだらけです、
うん、いやこれはいいっすよ。 でも、うん、はいはい、
あ、いやもうあとはもう女性とセックスするだけですね。
いや、いい、
いや、セックスシンボルすぎるでしょ。いや、セックスシンボルってシンボルが下の句であるから、うん、まだギリギリもう夕方6時成り立ってるけど、うん、セックスって言っちゃったらもうそれになっちゃいますから。
それで全部がもううまくいくんですよ、サイクルが全てね。
あ、なるほど、
全部もううまくいくんで。
あ、そっか、もう節約することによって、うん、もうこの食欲も、うん、で睡眠欲も、まあ、お金と時間が生まれるからできるし、
うん、
で性欲も満たされるんですね、これで。
もうそうそう、
見た目がもう性の象徴みたいになって
セックスシンボルやしまさに
あ、でもそれ確かにそれは言えてるかもしれないです、うん、今までだったらね、
うん、
このもうなんか例えば女性とこうわちゃわちゃする機会があって、
うんうん、
しゃべらん方がいいとかなんか、
う
ん、
はいはい、
イケメンと思ったのにみたいな、
あ、言われてたんだ。
あ、それがそんなのリアルにあるんだ、ね、
もうリアルにもういった3枚目キャラみたいな、
ああ、はいはいはい、
おっぱい揉むよみたいなことを今まではもう帝状態だったから、うん、おっぱいとチンを触らぬみたいな今はもうチンから外れたから。
あ、思い出した、そういえば高校の時こいつこんなやつでしたよ。
指差してお
く、いや、これあの丸坊主にして、はい、なんか渡り廊下でずっと、うん、あの風が吹いてパンツがめくり上げるのを待ってるようなやつだったんですよ。あ、スカートが
ね、あ、待ってるよね。
それでなんか
また下三兄弟だから、
そう、まあ、そう、よく覚えてますね。
いや、それはもう
覚えてる。すげえ、
そのまた下三兄弟って言われてる、うん、まあシンとあと二人、うん、まあ友継と和文ってやつがいたんですけど、
はいはいはいはい、
こいつら三人でずっとなんか渡り廊下で待ってて、
うん、
それで風が吹いてパンツが見えたら神風吹いたーって めっちゃガッツポーズしてるっていうキャラだったんですよ。
はいはい、
もう今のなんかおっぱい揉ましてで覚え出しました今。そういえばこんなやつだったっていう。俺も忘れてました。
もう帝キャラが外れたことに
まず帝キャラだったば。
あれはでもね、いつでも戻せるんですよ。要は
まあ伸びたら、
ね、今はとにかくシュリッポンが前に出まくってるんで、
はいはい、
負けないように相方としてついていけるようにまず信じたよ、こう前にガーンってね、
はいはい、
スポットライト当てるためにそうしてるんで、あとも自分も他の人でも街歩いてたら同じぐらい声かけられたらまた元に帝になればいいんですよ。また帝にね、
あもう浸透してきてから、
うん、あれやってもどうせシーンはもう超面白い人だから大丈夫、もうとっつきやすい人だからって、ね、まあ、そのぐらい認知させればいいんですよ。
あの状態でおっぱい揉むようだったら最強っすね。も
うあれだ、
敵なしっすね。
そうなんです。
お前の芸人としての最終目標おっぱい揉むことだ
ろ。あ、いいことずくめだ。
そうですね、いいっすね。でもなんか、うん、丸坊主だけしてる人って、
はいはい、
あんまりいないですよね。なんか
常丸坊主、
要はハゲてるからスキンヘッドにするパターンは、ああ、まあ、オリジンでもプーキーしっかり、ブーブーさん、ワニ先生、うん、で下里さん、みんなハゲてるから仕方なくスキンヘッドじゃないですか。
なるほど。
で丸坊主を
ブーブーさんもそうじゃないんじゃん。
ブーブーさんハゲてない。
プーキーもそうじゃないんじゃない。一応
そうか、あれ
伸びたらなんかまあ変ななるからとか本人たちは言ってるんじゃない。
ああそうなんだ。なんか勝手にハゲてると思ってたな。
苦されるはずよ。
いやでもハゲてるよ。ハゲてないですか。
は多分なんか自分たちではよく言うよね。俺も聞いたことある。髪型っていうより
はでも多分頭頂部とか見たらハゲてるよ。あ、
抜け毛が進行してるってこと。
あ、多分スキンヘッドにしても全然入ってない人があるっていうか、
ボサボサな感じするけど、
ね、死にハゲてるよやん。一番ハゲてるよ。
もうやりやすいお笑いだったな今な。僕とツッコミ
がね、ワニ先生がなんか髪の毛を剃ることを怠った時に生えてる髪の毛の形、後ろから見たらほとんどバッドマンのロゴみたいになってますからね。
ああ、はいはいはい、はい、
このもみあげ部分からこの後頭部にかけての形が少ししか生えてないっていう、
わかりやすいパターンのね、
はあ、いやー、まあでもなんかこのやっぱ外に明るさがにじみ出てるっていうののお笑いにまあ直結するような話で、まあバイアスロンのお笑いバイアスロンの大会で、まあ内地からすごい作家さんが来るじゃないですか。で、あの放送終了後にまあこの会場であの審査員が一言ずつみたいな喋る時間があるんですよ。その時にあのアメトークとかを作っている中野さんっていう放送作家の方が、ドラゴンエマニュエルのショーゴっていうボケのやつに対して、
はい、
今年はねつって、ドラゴンエマニュエルやっぱよかったよつって銅メダル取ってたんですよ、で僕は一番最初にショーゴ君に会った時から、こんにちはって言われた時から、去年とはなんか違うオーラを感じたんですよと。
あ、言ってました。
で、まあ、去年はなんか家にこもっているようなオーラだったけど、今年のこんにちはは外に走っているこんにちはだったんですよつって、その時からなんか違うなと思ってたら、やっぱ舞台でもキャラが変わってて、なんかどんどん明るく前に出ていくようなキャラになってましたと。
なるほど。
で、なんでそうなったんだろうって考えた時に、ショーゴもあの丸坊主じゃないんですけど、あいつルーキ
ー下の
下のパイパンじゃないよ。
いやいやいや、
なんで下のパイパンしてから明るくなってれば、もともとうちにこもってるところを襲ってもうちにこもってるから関係ないよ。
あ、でもおしゃれは見えないところからって言いますもん。
いやいや、
靴下みたいに言わんけ、
ね、
靴下って言ったけど、
今今日の名言その1ですね。
いやいいよ、ハイライトにすんな勝手に、ね、まあ、それであいつも今求人誌ルーキーの CM でヤンキーキャラで、面白ソリが入ってるんですよ。もう後頭部につくぐらいソリが入ってるんですよ。
はいはい、
だからもうその
あれリアルに
リアルに剃ってるんですよ、だからもうその剃りを髪伸ばしても隠れきれないぐらい入ってるから、
あ、そうなんだ、
もうずっと剃りが入ってる状態なんで、あいつも多分もしかしたらそこからもう面白剃り俺入っちゃってる人、どんなに格好つけても隠しようがない面白剃り入っちゃって
る、出ざるを得なくなる。
そうそうそう、
確かに格好つけてたよな。
そうそうそう、
ショ
ーゴは
だからその、お前はもう言えば全部面白剃りだから、もう最強状況ですもん、あいつに比べても。
あ、そうかな
っていう理論になるんじゃないかなっていう。
こっちパイパンしてたんだ。
いや、あのパイパンは基本下の木に言うことでしょ。
こっちパイ
パン、いやいや、ヘッドはパイパンって言わないんですよ多分。
無理やりセックスシンボル感出さなくてい
いんすよ。
まあ、でも、うん、あの居酒屋でバイトしてるんですけど、うん、出勤したんですよ初めて、はい、したら意外のほかかっこいいって言われたんで、
お
もしかしたらまだ
やっぱりパワーがすごいな、
帝寄りになるかもしれないですね。
でも確かに代表にも言われてたな、そういえば、あのオリジンの代表が、
はいはい、
あの一番最初シンガー丸坊主した後に見て、
はい、うん、
で僕もシンガー丸坊主してちょっとテンション上がってたんですよ、うん、
はい、
代表大成功ですと、うん、シンガー明るくなりましたって言ったら、うん、代表がシン見て、うん、うん、お前まだ俺かっこいいっていうプライド残ってるな明日からズラつけろって言われてました即刻 NG が出てました
言ってましたね
やっぱバレるんすね、すぐバレるんですよ、
ね、でも表情はやっぱり、うん、このやっぱね見た目で、
うん、
前みたいにグッとこう、うん、眉間にしわ寄せ、うん、タバコプカプカプカしてたらさすがに怖いじゃないですか、
はいはいはいはい、はい、
だから極力見えないところでタバコも吸うようになったし、
はいはい、
極力、うん、あのなんていうんですかね、笑顔の画像を検索して、
うん、
それと一緒に笑うようにし
もうリハビリみたいになってる
でも本当に笑顔
を取り戻そうみたいな、
笑顔を取り戻そう、
いやもうだからもうあれじゃない、今だから前はあからさまにネタやってる時でさえもスイッチはかっこいいか怖い方だったと思うんですよ、
はい、
でも今はもうスイッチっていうものを意識し始めてるでしょ、お笑いの時はちょっとちゃんと笑い笑顔でやろうみたいな、
はい
はい、だからもう速攻からも変わってると思うんですよ、もうそれだけでも、
前はか
なり今隠れてたばこ、昔はもうなんか関係ないだろうぐらい、
ここで吸ってましたよ、
舞台でやれば面白い、 いや面白いこと言えばいいんだろうぐらいの、
はいはい、
そこがもうどんどん変わってんじゃないですか。
確かアンケートにも前は書かれたことあったんですよ、
うん、なん
てあの結構爆笑を取った時の漫才のアンケートで、うん、最後にもういいよってどうもありがとうございましたって言って、
はい、
顔を上げて吐けるまでの顔の決めが受けたみたいなめっちゃ決めてたみたいなでそれ見て恥ずかしくなって
死に恥ずかしいや
死に恥ずかしい気持ちだったのを覚えてるんですよ。
確かに決めてたんだ。
そう、おもう死に受けたみたいな、うっしゃあっしゃーみたいな感じで吐けたの確か覚えてて、
で客がそれ見てうわ生きてんなって
生きてんなと、
あ、
うん、今のこの感じだったらもうそれはないですからね。
お客さんに
変わった、
そこも拾ってくれるのは逆にありがたいですね。そこも笑いにしてくれるお客さんね。
うん、
あでもちょっと明るくなったシーンになるんですね、これからは。
そうですね、もう、新生新トスケですからね、もう、
うん、ちょっといろいろテレビ全部営業かけましょうよ、もうこうなったら
もう丸坊主になった。
OTB さん、 RBC さん、 QAB さん全部に。
あでも今だったらもうガンガンいけるかもしれないですね。
一回
お願いしますよっつって、
朝からぐらいか分からんけど、
はい、
もう玄関で、
はい、
テレビ局の、
はい、
10分ぐらいちょっと路上漫才ぐらいやって、
あの、はいはい、
迎え社員さんを迎えてあげて、あ 邪魔ならんければ、
はいはいはい、
これをちょっとこの3つの曲朝10分だけ1週間ぐらいやったらもう完全にもうすごいことになる。
あのいい営業っすね。
多分邪魔なのか分からない
ですけど。そうっすね。なんか もっと他にいい方法ありそうですよね。多分忙しくて誰も見ないでしょ。
だからなんか一応ね。一応ね。
でもテレビ局に行って、うん、勝手に挨拶運動っていうのは面白いかもしれない。
あまあ確か
に。おはようございますっつって。
はいはい、
うん。
まあまあでもだからインパクトがあるはずだからもっと、はい、も分かりやすいぐらい。
あなるほど、
うん、もうね、
ただ残念なのがもうちょっと俳優の仕事がもしかしたらなくなるかもしれない。
うん、なんで俳優テンション残ってれば。
それのね。
そ れ, ね、それはまあ髪なくなったな、なくなるぞって代表にも言われたんで、
へ
それはないかもしれない
です。でも丸坊主枠はもう総取りでしょ。そしたら
耳ちり坊主とか
そう、妖怪側で今度は出れるやし、
ぬらりひょんもいける
かそっかそっか
確かに、
はい、
楽しみです。これどれぐらい、もうまだ1週間ぐらいですから、
はい、
と3ヶ月後にどんな形の営業が入ってるのかっていうちょっとデータも見てみたいですね。今まではちょっとまあまあ俳優業とかお笑いのなんか幅広くこうなってたと思うんですけど、
はい、
量とかね、うん、あと回数、
はいはい、
いやめっちゃ楽しみですねこれ。
まあ確かに、
いや、まあ、またこの丸坊主にね、
うん、
関する進捗があったら、
はい、
まあ、ラジオでもお伝えしていければなと思っておりますんで、
そうですね、あと、まあ、まあいいか、はい
はい、うん、よろしくお願いします、
はい、
そうですね、次のこのガジュマルファミリーの コーナーでもそれに関することがありますんで、
はい、
ぜひご注目よろしくお願いします、はい、さあそれでは皆さんのメールもお待ちしております、うん、メールアドレスオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
ただいま。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャスポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、水曜オリジンアウェイ取ります。
はい、お願いします。
さあそれではこの時間はこのコーナー行きましょう、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよ
う。そんなありましたっけ。
何そのサスペンス口笛は。BG にしてもおかしいしサスペンス
華やかしたつもりだったんだけど。
いや、はい、怖くなったよ。
いやもう全然口笛、はいはい、できなくなってるんですよ。
え、
全然音が鳴らない。
前までネタでもめっちゃやってましたよね。
やってた。もっと大きく出てたんですけど。
口筋が弱ってるんじゃないですか。
やばいっすね、本当に。口筋鍛えましょう。
口筋かな。でもなんか、うん、ハブウェイあるじゃないですか。スースースーって。あの、純選手とかがやる。
あれはなんていうの。何
ハブウェイ。
はい、ハブウェイって言うんだ。
歯の隙間から出る音、
うんうんうんうん。
あれできる人、口笛できないですよね。
え、
で逆もしかりなんですよ。口笛できる人は、ハブウェイできない。僕できないです。
どこから抜けるかなの、じゃあ。
なんすかね、口の使い方なんすかね。
ずっとやってたからかな。俺もそれはずっとやってたっけ。
ハブですか。あ、ほんとだ。
でしょ。でも2つできてたんだけど、最近口笛ができないから、こればっか歯のやつばっかりやってたわけ。したらできんくなった感じしたから、
だからっすかね。
もしかしたら
どっちかが特化するんじゃないですか。
なるほど。
はあ、口からやろうとしても、まあ、歯から抜けちゃってるみたいな、まあ、あるかもしれないですね。
ちょっとお笑いの武器が一個なくなったなってショックだったんですよ、本当に。
口笛結構一つの武器だったんですね。
武器だったから。
ああ、まあ、いろんな使い方ありますもんね。
これで3人ぐらいお客さんなくしましたね、僕、本当に。
口笛ファン。
ファンを。
3名いたんだ。
そういうことか。
口笛やらんくなったから、みたいな。もういいや、
うん、
みたいな。
うん、それはすげえな、うん。
キス顔が見たかったのかもしれないですね。
あ、言うね。
いや、まあでもね、そんな中で、おお、すごい、幽霊みたいな感じで、夜中の車中のフロントガラスにへばりつく霊みたいな感じで、
元気だ、元気だ。
わらばがへばりついてる。観光客に、あ、日本人、
あ、お客さん、
随所さん。
あ、随所さん、Where are you from?
3歳ぐらいかな。
5歳
ね。
すごい、ガラスに手垢をペタペタつけて、
びっくりした。おお、めっちゃやんちゃ。随所さんの店員が来たら死にダッシュで逃げよった。あ、捕まえられた。
はいはいはい。
あ、店の中に連れて行かれた。お客さんだったんかい。
そのまま焼肉加工される
んです。怖さよや。宮沢賢治かや。ね、宮沢賢治かが出たところでね。
注文の多いですか。
はい、まあ、ガジュマルファミリー、
はい
はいはい、琉球新報の大人気4コマの4コマ目を当てようという、
はいはい、
まあ、コーナーですが、うん、またわらばも来ましたけれども、
はい、
こちらまずはフリーメールから
お願いします。
フリーメールです、うん、水曜オリアワの皆さん、こんばんは。匿名です。
お、
今朝も笑いましたよ。ガジュマルファミリーの4コマ最高です。
お、
本当に旬な話題で嬉しいです。桃心先生、これからも新藤助とケイジャージさんの登場を待ってます。よろしくお願いしますと。
す
げえ。匿名さんからメールが来ておりまして、
ガジュマルファン、
うんうん、ガジュマルファンから、
うん、
で、もう4コマ目を当てようということですが、うん、まあ、今日はもう紹介しましょうか、
はいはいはい、これ今日のやつなんだ。
今日のやつなんですよ。
うわ、
まあ、1コマ目、この人の髪型かっこいいなと、
うん、
まあ、この何でもランキングS さんとテレビに映ってるのがシンなんですよ。
はいはいはい。
まあ、このラジオでも何でもランキングっていうコーナーやってましたし、
はい、
でこの人の髪型かっこいいなって言ったのは、ガジュマルファミリーのお兄ちゃんですね、
はい
はい、 で2コマ目、うん、まあ、今日はどうしますと、うん、でそしたら芸能人の S さんと同じ髪型にと、
はいはいはい、
キムタクに、ね、みたいな感じですね、もう、
ね、
は
あ、
はいはいはい、
言っております、うん、で、3コマ目、はいできましたよと、
お、
これじゃないですと、うん、もう泣いてるんですが、
う
ん、丸坊主になってるんですよ。
おお、どうして、う
ん、で4コマ目、うん、この店員さんがこの人ですよねと、
うん、
丸坊主になったシーンがテレビに映っているという。
なるほど、まあ、言った昨日と今日では全然髪型がね違ってたぐらいのね、はい、
もう2コマ登場するようになりましたか。
すごいですよもう
2コマどころかもう軸だからな。
確かにな、
4コマ全部映ってるからな、もうはっきり言えば。
ああ、まあそっか、
ファミリーだから、うん、まあでもこれはファミリーだからいいんですよ。
確かに、
うん、ね、でしかも4コマ目のこの人ですよねって言われた丸坊主になっている髪型で、うん、あのビールを持ってるんですよ。
あ、
これが、うん、あの土曜日のヒープホップの生中継で初めてテレビに出たんですけど、
やっぱり
その時のリポートが、うん、あのサントリーのプレモルの中継でビールの持ってたんですよ。
あ、見てくれてますね、しっかりと。
ありがたいですね。
は、
僕としてはマンタ君に寄せに行ったつもりなんですけど結果お兄ちゃんも寄っちゃったっていうね。
あ、ね、
ガジュマルファミリーのしかもこれは丸坊主になって大丈夫なんかっていう、うん、
そうよね、
うん、ストーリー的に、まあ、お兄ちゃんにそっくりさんかもしれないですしね。
あ、なるほどね、
はい、
まあ、でも髪は伸びますからね。
うん、まあすぐ伸びる性質かもしれないですもんね明日には。
いや、すごい、もうチェックが半端ないですね。
そうっすね、
先生の
チェックで言えば、うん、で先週の木曜日、
はい、
あの沖縄市でベンビーさんをヒットにベンビー会っていうお笑いライブをやってるんですが、
はいはいはい、
そこになんと、
うん、
桃心先生が来てたんですよ。
ありがとうございます先生、とうとう
とうとう接触しまして、
初コンタクト、
初コンタクト、
うん、初コンタクトで言えば、
はあ、
もう変ないじりちょっとしてしまって。
そうなんですよ、
もう桃心先生って分からずに、
はい、
ちょっとなんていうんですか、指名して、
はい、
笑いを取ってしまった、笑いを取ってしまったというか、
まあ、この客いじりみたいな感じで
見つけちゃったんだ、
見つけて、うん、先月よりお客さんいっぱいですねっつって、
はいはい、
あのポップコーン機の隣に先月誰もいなかったですもんね、今日はいるみたいな。
おうおうおう、
しかも桃心先生がポップコーン機の隣に座って
たたまたまそうだったんだ。
しかもなんかポップコーン作るのうまそうですねとかわけわからんこともなんかいっぱい言ってたんですよ。
はいはいはい、
それで、まあ、ライブ終わるまで気づかずに、
うん、
でライブ終わって、うん、間近で見たらあれと、
うん、
あの新聞に載ってた時は、
うん、はいはいはい、
あのねじり鉢巻きみたいのしてて、
はいはい、最近載ってましたね。
あ、違う、うん、タオルか、タオルを、うん、まあ、頭にかぶせてて、
はい、
で眼鏡もしてなかったじゃないですか、
はい、
でも、まあ、よくよく見たら、まあ、別に頭は何もタオルかけてないし、
うん、
で普通に眼鏡をしているんですけど、
はい、
あれあれあれと、
うん、
あれ見た目桃心先生だと、
はい、なるほど、
いうことで喋りかけたらそうですっていうことで、
あ、
めちゃくちゃいい人でした。
めっちゃいい人でしたよ。
へ、うん、ポップコーンのいじりもあったのに、
あったにも変わらず、
いや、ありがたいですね。
もうずっと、うん、もう水曜オリジンアワーへの愛を語ってくださって、
うん、
もうかなり、あの僕たちが言ってたじゃないですか、うん、ガジュマルファミリーのどうにかお家に潜入したいねみたいな。
あ、はいはいはいはい、
それ聞いた時にもうどうしようどうしようってそこまでそんなに悩んでいただいて、そしたらあのクーラー業者だって言われてピキーンこれだってなってみたいな。あ、めっちゃ考えてくれてる。
そうで、この話してる中で3回ピキーンこれだっていう表現が出てきたんですけど、
おお、なんかアイディア、
これがまあ一つじゃないですか、
うん、
であと一つはあのシンが、うん、まあ、さっきも出た何でもランキングで、
はい、
畳屋さんを取材しているときに、
はいはい、やりましたね、
はい、まあ、畳のいぐさの香りはリラックス効果がある、
うん、
まあ、その言葉で4コマが思いついてピキーンってきたんですよと。
はいはいはい、
で1ピキンね、
これ1ピキンいただいて、
うん、
でこのラストピキンが、
うん、
でも本当に面白くてずっと聞いてたら、
うん、
ケイジャーさんのホロホーあるじゃないですかあれでピキンときたんですよ。
何がどう来る
俺ホロホ
ーどう来るわあれ
ホロホーでピキンときたんですよつって、それはなかなかピキンにつながりますかっていう
なるほどね、
もうやっぱり、
はい、
もう天才的な感性ですから。
そうですね、
天才同士の波長があったのかもしれないですね。
アンテナ張りまくりなんでしょうね、もう桃先生は本当に、
はい、でまた僕なんかがよく、うん、まあ、この4コマにあの編集長の目を盗んで、
うん、
ぜひ新十助ケイジャージを出してくださいみたいな、
はいはい、言ってますね、
まあ、冗談で言ってるじゃないですか、
はい、
これがあの、うん、冗談じゃないかもしれない事件もありまして、
え、本当に
本当になんか もうどうにか入れたくてっつって一回このマンタ君が読んでる本に、はい、石は投げても瓶は投げるんだって書かれてたの覚えてます？
これ覚えてないです。ケージャーさんの地元の、
はいはいはい、アントニーの
話。アントニーっていうおじさんが、うん、うるま市で瓶投げるおじいがいるっていうよく、まあ、旧具志堅市の俺さんの、うん、メールで来るじゃないですか、
はい、
で、まあ、瓶は投げるって言った時にケージャーさんが一回多分、うん、なんか瓶は投げたらダメですよっつって、うん、で投げるとしたら石にしてくださいねみたいなことを言ってて、はい、で俺がなんかいや石も投げんなやみたいな感じのくだりが本当に一くだりですよ、うん、ただただそんくらいのくだりだったことを4コマにめっちゃちっちゃく、うん、石は投げても瓶は投げるなって書いてはい、はい、マンタ君が読んでる本に載っけたのを編集長みたいな人に見つかって石も投げたらダメなんじゃないって
もうつって
言われたらしいけど僕そこは戦ったんですよ
っていやーすげー
あ4コマだとちょっとねちっちゃいから見づらいじゃないですか、
うん、
でも編集長とかの目にこのかかるときは結構でかいらしいんですよ、うん、
あなるほどね、
それを縮小してる新聞に載ってらしいん
では
あ、うん、がっつり違和感ある文が編集長としては、
うん、石は投げても瓶は投げるないやこれ石も投げたらダメなんじゃないその通りです
そう編集長が正しいよな
編集長のおっしゃる通りだよ
ちゃんとね編集してくれてるんですねやっぱりね
ですよいやさすがですよ、まあ、編集長もさすが
網の目をかいくぐるこの桃先生もすごい
です、ね、
確かにそこから僕たちあんま出なくなりましたもんね
うん
ちょっと距離を置こうと思ったんでしょうね
だってさ石も投げたらダメなんじゃないって言われた攻撃に対して、うん、桃心先生が持ってる武器は、うん、だってケージャージが言ってたんだものっていうすごく弱い武器しかないから戦う余地がないですよ
一番弱いですよもうマシンガンとこんにゃくぐらいのもうやばいですよこれ本当に
でもそれで結果こんにゃくの勝利で
そう両方ペチペチできたわけだから
恐ろしい
こんにゃくで
逆にビビったんかなマシンガン持ってる人がさ、はい、こんにゃくで来られたらいやこいつ何怖いこんにゃくで戦おうとしてんの
マイナスやし
怖い怖いみたいな
5000回連載やった人のことだから一応話聞いとこうみたいなな
ったかもしれないっすねなったんすかね
もう、いや
まあでも先生がねアイディア出せるんだったらね
はい
もう我々はいくらでも喋りますよここでね
ですね
参考になるんだったらもう本当に、
ね、次のピキンを求めて
そうですよもうだってもう創作なんでもう大変でしょゼロから作らんといけんからね、
まあ、確かに
で毎日ですからね
あ
はい
大変だこれは
でまたこのベンビー会に来ていただいて、はい、そのことだと思うんですけど、
うん、
がまた昨日の朝刊にも載ってたんですよ
すごいな
あのちょっと紹介していいですか
はいどうぞ、
まあ、一コマ目、うん、カチカチカチカチと、まあ、パソコンをしていて、まあ、これもお兄ちゃんですよ、うん、で二コマ目、まあ、お母さんが、うん、パソコン作業大変だったねと、
うん
まあ、目が疲れたと、
はい
まあ、お兄ちゃん言ってて、うん、で三コマ目でこの、お兄ちゃんが多分リフレッシュしにお笑いライブ見に行ってるんですよ、うん、でその舞台上に、うん、新戸月が漫才してて、
はい、
でもうこの時やったネタの特徴あるポーズを僕がしているっていう、う
ん、
チンパンジーみたいな
くだ
りがあったんですけど、
はいはいはい
はい、そのポーズをしている新戸助、
うん、
でドッと笑っていてお兄ちゃんが、
うん、
で4コマ目顎が疲れたという
すごい
目と顎、
うん、オチがねついているやつで
見事ですねもう絶対このガジュマルファミリーらしいオチに絶対持っていくというこのね
うん、
すごいっすねマジで
これをなってきたら起承転結にも来てくれると、
はい、
宣言してましたんで
いやありがたいですね
やばいっすよ桃先生
人体模型も出てくるかもしれないですね
これは出てくるね
桃さんに寄せて
あ、
うん、行くかもしれないですね
あこれも新聞載ってね
はい
いやすごいことなってますね本当に
いやまたもう長官がね、
はい、
皆さんもぜひ、琉球新聞のガジュマルファミリー、
うん、
もう新戸助とケージャージファミリーとしてちょくちょく載っておりますんで、
うん、謎謎みたいに出る時もあるんでね、
はい、
もう細かくチェックしてほしいですよね
どこに載ってるのかっていうね、
うん、
ことを探しつつ見ていただきたいと思います、
うん、ぜひぜひ
はい、それではまたよろしくお願いします、
はいはい
以上ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした
はい、はい、ありがとうございます
ありがとうございましたさあそれでは、
はい
行きます
行きましょうお願いします
目覚めよケージャージ世代ナハー
いつもなはだよ、それ全国回ってるアーティストが言うやつです。
あでもニコニコしてたよ、
やっぱりね。
あ本当に
那覇で
通じるもんがあったんだ。
さあ目覚めよ K ジャージ世代、今宵芝居太郎博士がご紹介いたしますのは1977年発売のチョコレート菓子ビックリマンチョコです。
おそんな昔なんだ。
1990年の悪魔 VS 天使シリーズはその後10年も続く大ブームとなりましたね、最初はいたずらをするためのビックリシールから始まり、浮き上がって見える立体シールからの悪魔 VS 天使シールとなりました、チョコもアーモンドクランチからピーナッツクランチになり、値段も30円50円80円に変更されました、相方が丸坊主になったネタに大した変更のない首里石峰はあの丸々ちゃんとは仲良くやっているのかな、まっぴらごめんよっていうことで。
いや丸々ちゃんって誰だよ。
みやびちゃんかな。
いや元カノだよそれは。
あさすが
言うんじゃないよ元カノの名前を。
仲良くやってんの。
いや仲良くなってないから別れたんでしょ。
そっか、
そうでしょ。
後味がね、あれですけども、さあビックリマンはもうお菓子界の王様と言ってもいいんじゃないですか。王様レベルというか大臣レベルというか。
僕なんか時代は50円でしたかね、小学校の時。
でもあんま買ってるやついなかったんだよ。
でも50円と80円ってびっくりしたんだけど、一応
もう30円、
30円のあれでしか俺マジしないから。
チョコレートの大きさどんぐらいでした。
大きさどんぐらいっていうか、まあまあ普通。
ああまあ普通の
大きさ変わってます、あれ。
コースターサイズぐらいですよね。
ああまあまあそうですね、そんぐらいじゃないですか、
うん、あじゃあ本当に値上がりしてるだけなんですね。
多分ですけど、多分でもそんなに覚えてはないんですよ。
今2枚入りとかじゃないですか。
あマジ
値上がりして、
お菓子が、
いやあのシールが、
シールが、へえ。
プロ野球チップスもそう なったんですよ。
あそうなんだ。
あプロ野球チップスも値上がりのために60円から90円ぐらいになってるよね。
へえ。
あれ言いましたね、ビックリマンチョコ。俺なんか小学校も、うん、みんながみんな買っているわけじゃないけど、うん、なんか知らんけど局地的にまあハマってるやつはいて、でそいつとかはもう死に買ってチョコ捨てるパターン。
あ
ーシールだけ取って、あのプロ野球チップスにもいるでしょ、カードだけ取ってポテチ捨てるやつ。
へ
いたんすよ、まあ、ちょっと、まあ、金持ってるみたいな雰囲気あるやつは。ああそうやるやつ多かったっすよ。
確かに俺もそれで恵んでもらったイメージありますね。
そういうやつらチップスはいいよみたいな、
チップスとかこのチョコ、ビックリマン買ってるやつの。
アーモンドクランチからピーナッツクランチになったっていうのも知らなかったんですけど、
もうそれは分かんないですね。
ガキだからよく分からなかったんですよね。
いまだにどっちだったか思い出さない。アーモンド
は覚えてるんですけど、ピーナッツになったんですね。一緒、まあ、食感もそんなに変わらんか。
ちょっとビックリマンシールで思い出したのがあって、僕あの一時期オリジンにチャリで通ってたことあったんですよ。
はいはい、はい、
あの旧事務所の時、
うんうん、
で帰ろうってなった時にチャリパクられたんですよ、で1週間後ぐらいに松山の職場、うんうん、オリジン事務所が出勤しようってなった時に、
はい、
僕のそのパクられたチャリがタイヤ丸ごと抜かれてて捨てられてて、でビックリマンシールがめっちゃペタペタ貼られ
て絶対ガキやし、
なんでかな、
多分ガキでしょうね。
あ
そこら辺周辺の
パクった後にかっこよくシール貼ったらそれもさらにパクられたパターンかな、タイヤも。
なんすかね。
はあ、タイヤって何すんの、売れるの。
いやもうなんかただもうあれじゃない、乗れんくなったからパンクとかして破壊に走ったんじゃない。
ああなるほど、
ガキ特有の。
なるほどね、
大変
だ。思い出した。俺もマジで
なんか流行とかそういうのはテレビで聞いてて分かってたんだけど、
うんうん、
要は並ぶ文化もあんまりないさ、まあ、ちっちゃかったし、したら、
はいはい、
ちょっと友達の友達ぐらいが、俺が小学校も低学年の時にから聞いたんだけど、友達から、
はいはいはい、
俺のいとこだったかなんか内地から来たんだよ、
はい、
沖縄にっつって、
はいはい、
うん、つってしたらビックリマンチョコ見てびっくりしてたっつって、えなんでっつってから、はい、ビックリマンチョコがあるってびっくりしてたらしいわけ、まあ、東京から来たのかな、ちょっと覚えてない、
はい、売り切れてるってことですか。
要はもうあっちではこんなになんかマッチャーがとか駄菓子屋にあることがもう珍しすぎて、箱買いしたらしいんですよ。箱買いってあの時も言葉ないから、
はいはい、
全部買っていきよったって、え全部ってあの箱に入ってるの全部みたいに全部全部信じられないみたいな話、
まあ、大人がいいっす
ね。あれどうすおチョコ全部食えるんだっつって、いやあの時は自然に行ったけど多分捨てたんでしょうね、おそらく分からないけど誰かにあげたのか。だからもうこんな時代だからよっぽどこの格差あったんですよ、この田舎と東京っていうレベルの、
まあ、情報の格差でしょうね。
そんなに欲しがるんだと思って、お菓子半分まだお菓子メインだから、言っても、
はい、うんうんうん、
シールとかおもちゃはやっぱりあの付属品だったから、
はいはい、
うん、
いやすげえなってあの時びっくりしましたよ。これで初めて東京っていう得体の知れないモンスター知りましたね僕は
全部買ったもん、全部全部っていう、
やばい、すごすぎると思った。はあ、そんなのありえんさ、絶対駄菓子屋で同じお菓子をさ2個買うだけでもすごいエネルギーあったのに、全部ってすげえなと思って。
そう考えたらお菓子界でグリコってすごくないですか。
うん、あ、グリコはもう
おもちゃのためにグリコのあのキャラメル部分捨てる人いないんじゃないですか。
うん、あ、あんま見たことないな。
あ、まあまあ、
でまた大人が結構ハマるイメージもあるグリコって。
あ、
おまけに俺のお母とかもなんかこの昭和時代のミニチュア家具セットみたいなのが、
うん、
あの売ってる時があったんですよ、おまけで。
なんかミニチュア家具結構変わりますからね。
アイロンとかタンスとかのミニチュア、レトロなやつのがなんかおまけでついてる時、
はあ、
死に買ってたな。
ディエゴスティーニ感覚だ、なんかも、
あ、そう、全部揃いようみたいな感じじゃない。
スイコやるね。
いえ、実名出さんけえや。
さあ、目覚めよ、ケージャージ世代。水曜、オリアワの皆さん、2通目、匿名です。
はい。
はい、
1通目、ちょっと読む順番間違えました。
あ、さっきの1通目、あの、フリーで紹介したやつですね。
ありました。
はい。
ケージャーさんは、アースウィンド&ファイヤーの、セプテンバーが流れてくるようになると、なんとなく夏の終わりを感じませんか？
わからんな。
ディスコ世代には大人気の曲ですけど、9月になると必ずと言っていいほどラジオから流れる曲なので、新十助世代も知っていると思いますよ。皆さんは今の時期、夏の終わりを感じる曲ってありますか？ということで、これはわかりますよ。
聞いたら。
Do you remember ですよ。
てれてて、
ああ。これ多分これがセプテンバーです。
へ
え、
間違ってたらすいませんね。俺ちょ、あっさいあれなんで。
あ、でもなんかの、
あれなん
で。それそれそれそれです。
夏の終わりっぽくないですけどね。
ね、なんかあるんでしょうね。
あれ、セプテンバー
なんだ。でも、セプテンバーだからじゃないですか。セプテンバー9月？
ああ、そういうことか。
もしかしたら、秋に流れるとか、そういうことですかね。
ああ、ですね。9月なんで。
多分ね。
明るい感じ。森山直太郎の夏の終わりとか、
まあそうだよね。もう
あれも完全にお嵐にかかってますよね。
お嵐かかった
です
ね。
こっちはちょっと9月ですよっていう歌ですから、
うん、タイトルにもなっちゃってますからね、うん、でもやっぱり甲子園の、熱闘甲子園のタイトル曲で一番やっぱしっくりくるの夏の終わりだな。
お、
もう夏終わった感出るじゃないですか。
あ、そうなんだ、
は
あ、やっぱり球児だったからっていうのもある。
なのかも、見てて、ずっと見てて、まあまあ、有名なのファンキーモンキーベイベーズのあと一つとかも、
うん、
はいはいはい、
まあ、有名だと思うんですけど、
うんうん、
それよりもなんかしっくりくるというか、泣きやすいみたいな。
へ、
うん、
大塚愛の、
うん、
あれもじゃない、
あ、金魚花火、
金魚花火か
かな、
金魚花火か、
金魚花火ってある、ね、
あれ金魚花火じゃなくて、
全然わからないです
一応花火で花火系だったと思うんですけど、金魚花火か。
あ、分かる、俺も
金魚花火って、
金魚花火じゃないですか。
いや、分かる。
え、間違ってたらはずい。なんか、しかも、ありそうなやつ。
大塚愛さん。
花火がつく、なんとか花火か、花火なんとかだったと思うんですけど。打ち上げ花
火。ああ、でも、あれも確かに。
ニキビ花火じゃん。
いや、ニキビ花火は俺の顔面でしょ。
ニキビと。夏はもう油でニキビだけど、9月からちょっとそれもなくなって、花火になるよっていう、ニキビ花火。
どういうことなんですか。
なんで夏が終わって花火が打ち上がれば、しかも夏は油でニキビで終わって花火が打ち上がる。
20秒超無駄にしてごめんね、なんか、まあ、分からんけどあるのかな、大塚愛さん、
うん、あのパーッと開くやつね。
夏の終わりを感じる歌いっぱいありますね、
じゃあ愛子と花火って言ったら愛子さんとか、
愛子
のかな、
愛子
花火だ、あ、じゃあカブトムシ、あ、いや
花火 か
夏の星座にぶら下がって
そんなやつ、
あ、あれはどうですか、君と夏の終わり将来の夢、これも夏の終わりで言っちゃってるけど、
何さんあれは、何さん、
君といた夏で、
あれザードじゃないですか、
ザードではない、
ザードじゃない、
ザードじゃない、
嘘だ、ザード
は、え、嘘、あれザードじゃない、
いや全然
ザードは負けないでとかですよね、
うん、全然違うよ、
全然
世代が世代が違う、
でも似てますよ、シード、
あ、なんていうかな、
あ、
なんかそういう横文字の
4人組の女の子人たちのでしょ、
はい、英語4文字っぽい感じは、
いやザード
あれは、あの、キッズウォーのイメージがめっちゃ強いんですよ。
ああ、流れてたから。
キッズウォーの主題歌で。
はいはい、なるほど。
はい、そこでもうずっと聞いてたんですけど、ずっとザードと思ってました、今まで。
いや、ザード。
ザードじゃないんだ。
ザード似てますよ、でも。シードみたいな。 シードみたいな、
種
みたいな、
種みたいな、
分からん、
まあそういう感じですかね。まあいろいろ沖縄でも難しいっすよね、なんか四季があんまないじゃないですか、はい、夏か冬かみたいな感じする。
12月ぐらいまで暑いっすからね。
さあ、続きまして、はい、新藤助のお二人、ケイジャーさん、はい、おしろくまさん、こんばんは。
東京
から国分寺の加藤ちゃんです。
どうも。
目覚めよケイジャージ世代、小学校の時の運動会の予行演習、グラウンドに体育座りで座らされてた、暇な時、土を掘って字を書いて砂をかけて字を埋めて何を書いたか当てるクイズやりませんでしたか。やってたやってた、懐かしいね。3文字より多いと当てきれなかったよねっていう人手を挙げて、はーい、ということで。
これ字潰れるでしょ、砂かけたら。あ、
でもその柔らかさとかで
多分ちょっとへこみが出るんじゃないですか。ちょっとパラパラかける感じにして、
あ、このあれだ、湿ってて崩れないところまで掘って、うん、で、まあ、かける砂はもうまたかけるようなサラサラした砂をかけるみたいな。
もしかしたら、
ああ、やったことないな、これ、
うん、横演習もやっぱり外でやってたんだ、運動会の練習って。
はやってましたね、
うん、やってました ね、
やってたんだね。
今は逆にやってないってことなんですかね。
熱中症でも聞こえますよ、あの、あ、僕の家かな、学校近いんですけど。
でも外でやらないとさすがに、
ね、広さ的に、
まあね、
収まらないからな。あの体育館とかでやってるんかな、もしかしたら。暑すぎたら
文字書いてるとか分からないっすね。やってたんすね。
相手の背中にとかはありましたけどね、
うん、あ、
なんて書いたでしょう、ね、みたいな、
うん、最近ニュースで見たら、あの昔は、
うん、
まあ、僕なんか時代はそうだったんですけど、うん、ロッカーに、
はいはい、
なんか教科書とか置くなっていう、
あ、はいはい、
指導だったじゃないですか、はいはいはい、もう全部持って帰れっていうの、うんうん、あれ今逆にもう教科書の量も増えて、教科書のもう内容 もう太くなってきて、うん、はいはいはい、もうランドセルが重すぎると、
うんうん、
でこれはもう小学生が持つには重すぎるっていう量になっちゃって、
うん、
逆にロッカーに置いとけっていう風なところに変わりそうって言ってました、ね、
いや、それがいいんじゃないですか。
だってもう
持って帰ってもね、
整体に通ってる子供とかもいるみたいです。
え、
あ、腰痛になってるってこと。
腰痛とか首とか痛めて。
それすげえな。
ランドセルが8キロとかって言ってたっけ。
いや、でも中学校もそうでしたよ。俺たち指定のカバンとかあったけど、
はい、
うん、マックス本当にこれじゃあ入れるかって言いたいぐらい、じゃあ入れるよ毎日って言ったら、もうこのカバンの枠もうパンパンどころじゃないんですよ本当に。
もうはみ出てるみたいな。
だって辞典も入ってるから、国語辞典とかも、は
い
は
い、あ、それも置けないんですね。
全部置けないから、
は
あ、じゃあ持って帰るんだろうっつって、まあ、もちろん持って帰ってる人も少なかったけど、も、まあ、ちょだし多少は黙認してくれてるところもあったけど、はあ、無理ですよ、帰省の、あのカバンとかに詰めるの。
確かに。でも日本の教育ってなんかおかしいですね、そう考えたら。だって日本ってまあ全世界的に身長低いじゃないですか、うんうん、まあ、ヨーロッパ系とか、まあ、まあ、はい、で高くしていこうみたいな感じじゃないですか、はい、カルシウム取ろうみたいな、
うんうんうん、
けど絶対重いの背負って通ってたら重力的にそんな伸びないじゃないですか、
お
そ
らく。
じゃ牛乳でプラマイゼロだ、
抑え込まれてしまって、
だから二宮金次郎のあれがもう脈々と、ね、受け継がれてるんじゃないか、
その美学。金次郎のなんかこう洗脳されちゃって、
金次郎のせいだじゃん、
勤勉の美しさみたいな、
はあはあ、金次郎スタイルはじゃあもしかしたらなくなるということで、
巻きを撤廃してもらって、
うん、
あと歩きながら本も読んでるから、あれも良くないですね、あれも危ないから本も取っ払ってもらって。
確かにな、ながら何々がダメって言われてるし、
もう普通にもうただの下校金次郎を飾ってもらえれば一番いいじゃないですか、これからのスタイルとしては。
じゃあもうただの金次郎なんだ。
金次郎
誰この人
なんで帰宅する人
ということですね。予想も来てますね、一応言っておきましょう。ダム 91.1%、 ショーの体重 46.5kg、 桃心先生が昨日歌われた花歌2曲、ではでは放送ちばってねということで、
ニッチな予想してきたな、
ということですね。今日はじゃあさらに来てませんね。今日はじゃあ、これで以上ですかね。目覚めよケイジャージ世代はありますね。
はい、ありますか。
これはおそらくないですね。
ないですか。
はい、じゃあありがとうございました。以上ケイジャージ世代でした。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそれでは、
フリーのメールも来てますか。
はい、紹介したいと思います。
はい、お願いします。もうこれは紹介しておきましょう。
こちら、神すぎる新十助のお二人、ケイジャーさん、大城くまさんへ。 新十助さんのかっこよさを発見して完全に惚れ惚れ大ファンモードに入ってしまった目の下のクマさんです。
ああどうも
ありがとうございます。
ありがとうございます。先週のお笑いライブすごく楽しかったです、
はい、
声もかけていただいて感動しました。ありがとうございました。興奮していっぱい喋ってしまいました。反省です。
いえいえ
とんでもない。ネットで沖縄市のライブに新十助さんが出る情報を見つけて、沖縄市なら自転車で行けると予約しました。あ、自転車で読谷から来たんですかね。舞台上の新十助さんはあまりに噛みすぎて目を合わせることができませんでした。新ネタも、びっくりする切り口で大爆笑しました。
あららららら嬉しい。
最高の夜に、それから2日3日間は夢を見ているようで、思い出しては幸せな気持ちになりました。また新十助出演のライブにどんどん行きたいと思います。最高の舞台ありがとうございました。目の下のクマさんこと桃心より行っちゃうんだここで行っちゃうんだで、今日の4コマ目の審査の T シャツ、
はい、
いつも着ているパンダのスープレックス T シャツ書きましたよ。気づきましたか。 それではまたと。いや、ありがたいですね。
つけてるやつあるんですよ、緑色のやつで。
はいはいはいはいはい、確かに。
これもね、もしかしたら編集長に言われたかもしれないですよ。これもパンダの保護の観点からどうなんだと。
そうよね、
パンダがスープレックスされてるってのはどうなんだと。
でもこの T シャツをくれた人も実は便秘会に来てたんで、
うわ、
こう運命のつながりがね、徐々にできてきましたよ。
もうもらってばっかりですね。
そうですね。
いや、そして途中の新十助さんはあまりに噛みすぎてっていうのが、
これは、
ゴッドの方です。
あ、ゴッドですか。
漢字では。
あ、なるほど、
はい、滑舌的にも僕は噛みすぎてましたけど。
そういうことですか。
まあでも桃心先生はもう神ゴッドの方で。
あ、芝居太郎博士からのメールと思いました。
なるほど。
そっちの方ですね。
そっちの方、いい方です。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます、うん、ね、またぜひ楽しんでいただいて
ね、
うん、ありがとうございます。
他の芸人も起承転結は出ますんで、
はい、
楽しめると思います。
読みたんか、から
なんですかね、まあ、今、
いや、道ぐわんぐわんですよ、うん、
出身がでも読谷でやって、今は在住はどこなんかな。
沖縄市なんですかね。
はあ、
なるほどね。
はあ、
はあ、いや、ありがとうございます。
いいですね、本当暑い中ね。
そしてこちら来ております。
はい、
新十助シュリッポンシュリシミネチェアマンさんに、カツオネ絵がうまいイケメン宮城慎さんに、全世界を24時間愛しているセックスシンボルケイジャージ様、こんばんは、お疲れ様です。
あの人だ。
みーちゃん彼女と付き合って明日で1年になる大好きワラバーです。
おめでとうございます。
もう僕なんかの肩書きはどんどん長くなるけど、自分のお笑いカレー大好きワラバーは短縮するという、
なるほど、
大好きワラバーさんから来ました、
はい、ありがとうございます。
先週水曜日、新十助お二人さん、バンターハウスでの笑ってさよならバンターハウスお笑いライブ、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
日曜日、イオンライカブネの、イベントとお笑いライブ、お疲れ様でした、
うん、はい、
お笑いライブ面白かったです。
ありがとうございます。
また休みの日に皆様のお笑いライブ見に行きますと。
わー、嬉しい。
いやー、もうライブから、
はい、
ね、ライカムでのイベントからもいろいろありがとうございます、う
ん、素晴らしいですね。
みーちゃん彼女と付き合って明日で1年。
あ、なるほどね。
はあ、なるほどね。
出会いがまた、これも元便秘会ですからね。
あー、でしたっけ。
いろんなもの生んでます ね、 すごいっすね、便秘会。
そっか、便秘会が
もう1年
回してますね。
うん、
はい、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そしてこちらも、来ております。はい、おばんです。&お久しぶりです、センダリーナです。
どうも。
最近は猫のことで頭がいっぱいで、メールもままならず、車も壊れるし、うん、2年に1度の地震保険も入ったし、金欠です。大事なことで、2度言います、
はい、
金欠です、
はい、
KINKETU、うん、ああ、それから綺麗なお金が降ってこないかなと、
うん、
ということで、今週の土曜日は、アムロちゃんのライブがありますが、
はい、
第3土曜日なので、猫のうんち拾いですと。
あ、いやー、真逆だな、もしかしたら。
これは、アムロちゃんのライブに行くんかなと思ったら、
ね、
ルーティーンのうんち拾いということで、
まあ、
うんちいっぱい拾ったら、いいことがあるかもしれないし、うん、ないかもしれません。もちろん、シュリミの滑舌が良くなることはありません。
うん。
ただ公園は綺麗になります。うんち以外にも人間のゴミもたくさん落ちていますし、釣り針や釣り糸など動物にも人にも危険なゴミがあります、
はいはい、
みんなが安心して楽しめる公園にしていこうじゃありませんか。安室、うん、ちゃんのライブの前にいかがですか。9月15日土曜日16時から、
うん、
ギノワンマリーナ無料駐車場に集合してください。
うわ、
くしくも
めっちゃ混むんじゃない。
確かにね。
なるほど。
アムロちゃんのうんちももしかしたら落ちてるかもしれない。
なるほど。どこでやってれば、
ね、混むからさ。
間に合わないっ
つって。間に合わないっす。
ネバーエンド。どこがネバーエンドだ。
終わらない。
止まらない。
死に出てるやし。でも確かに、胃腸の調子良さそうだからな。あのスリムさは。まあ、黄色い腕章していますと、詳しくは沖縄ドラネコ TNR プロジェクトの、Facebook をご覧ください、うん。プレゼントは背の高いメガネの似合う男性と浴衣デート希望レスト。
うん。うん。金欠ですか。
いやー、まあでも金欠ですけれども、うんち拾いはする。しかもボランティアですから。うん、一
瞬投げ銭もありますか。
あ、いいっすね。もう、な回りながら、
うんち拾ってもらって。どういうことそれ。
うんちを拾う。うん、いやボランティアし結局
いいことですね。
金もらえないからね、うんうん、いやでもね、うん、はい、ぜひ参加される方は、はい、ギノワンマリーナ集合でよろしくお願いします。
はい、
さあそれでは発表いっちゃいますか。
はい、お願いします。
じゃあ行きましょう。全世界の皆さんお待たせしました。
さあ
沖縄の本日のダムの貯水率 88.5%。 おい、
まだいい調子増えてますか。ちょっと
ちょっと降ったんですよ雨を。
この前が7771
ぐらいです。 88.1 ぐらいやったんですよ一応。
あ、
ちょっと増えました雨降ったんで。
まあ微増という
ゾロ目、
うん、そうですね、
はい、さあそれではそのままショーの体重も
すっとこどっこい。そばショーの本日の体重 46.6kg。
ちょっと増えてる。
先週と全く一緒だと思います。
ここはもう全く変わらないですからね、
はい、ここはもう順調ですよ。
で、ショーの体重 46.5kg と予想した加藤ちゃんさんは、
うん、
0.1kg 違い。
残念、
ね、大体3択問題ですからねこれ。
そうですね、
5か6か4で送ってくれれば3択問題なんで、うん、よろしくお願いします。ということで、本日も聞いてくれた皆様ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと
しんとすけしゅりしみねと
オリジンのセックスシンボルケージャージでした。
ありがとうございました。